火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
お母さん、今日学校で消防訓練して消火器の使い方を習ったよ。
それは良かったわね。うちにも消火器があるのよ。
本当だ、小さくて持ちやすいね。
家でも使い方をおさらいしようね。
大切な命は失ってからでは取り戻せません。消火器には小型軽量タイプの住宅用消火器もあり、女性や高齢者にも使いやすく工夫されています。使用方法や使用期限を確認してすぐ使える場所に備え付けましょう。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は防災士の資格もお持ちです、女優の武藤トムさんです。
はい、武藤トムです。今日もよろしくお願いします。
今週もよろしくお願いします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺っていきましょう。
はい、
今日は去年11月に市内の高校に消防団がサプライズ登場、パフォーマンスを披露しました。その存在をアピールしたということなんですよ。栃木県足利市消防団の川島健二さん、38歳の方です。お電話がつながっています。
川島さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあまずは早速、足利市、そして足利市消防団について教えてください。
足利市は火事も災害も少なく住みやすい町です。
うん、
足利市消防団は19分団485人で構成されています。私が所属する13分団は、地域の半分が畑で火事で出動しても畑で落ち葉を燃やしていて火事と間違えて通報したというケースが多いです。
あら、じゃあ間違えてそうやってくることもあるんですね。昨年11月に消防団が高校をサプライズ訪問したというお話、ぜひ教えてください。
はい、栃木県が企画し、足利南高校で避難訓練が行われた際、訓練終了後、消防団員15人が消防車に乗り、サイレンを鳴らしながら突然校庭に現れ、火に見立てた的に向かって放水を行いました。他にも全校生徒400人を対象にスモークマシンで作った煙で煙体験をしてもらったり、ホースを巻いたり逆に伸ばしたりして消防車に乗ってもらい、写真を撮ってあげたり、様々な体験をしてもらいました。
うわー、サイレン鳴らしながら突然消防車校庭に来た、びっくりしますよね。
すごいですね。
すごい。消防団の活動を初めて知った方も多かったと思うんですけれども、生徒の皆さんからはどんな声が聞かれましたか？
生徒の皆さんからは、消防団の活動内容を知って私も地域を守るために何かをしたいと思いました、そんな声をいくつもいただきました。
わー、素敵。
消防団を知らない子がほとんどの中、消防団がどういうものなのかを伝えるためにこうした活動は非常に有意義だと感じました。消防署員、消防団員を目指す若者が増えることを期待しています。
わー、じゃあ手応えを感じられたわけですね。こうした活動は今年も継続して開催をしていく予定ですか？
はい、年間の計画を見て検討中ですが、好評だったので今年も実施する方向で考えています。
わー、それは楽しみですね。
いいですね。そして足利市では令和3年2月に大規模な山火事がありましたよね。
23日間燃え続け167ヘクタール燃えました。
わー、
消防団では住宅に火が広がることがないように消防署員をサポート、ホースの延長、背負いポンプでの消火活動に当たりました。23日間で本部と消防団で延べ2067人が出動しています。
23日間も本当にお疲れ様でした。消防団の普段の活動はどういう感じなんですか？
分団単位で月に3回地域の見回りを行っています。年間の行事としては渡良瀬川が氾濫したことを想定した訓練、また山火事が起こったことを想定したホースの中継訓練を実施しています。
中継訓練っていうのはどういうものなんですか？
中 警訓練というのは長距離をホースやっていくと圧が足んなくなるので、
はい、
消防車と消防車をつなげてさらに圧をかけ直して長距離に水を届ける方法になります。
なるほど、圧力必要ですもんね、水を飛ばすためにはね。
確かに言われてみればって感じですね。
はあ、初めて知りました、う
ん、でも消防団員がどこも減少しているという話を伺ったんですけれども、団員確保に向けた取り組みはされているんですか？
地元の自治会と連携し消防団員にふさわしい人材を紹介してもらえるようお願いしています、
うん、
しかし消防団に入ろうと思う若者がいてもそのご両親が難色を示すケースがあります。消防団というと縦社会というイメージを覆す必要があると感じています。
イメージとかもそういうのもあるんです ね。
そして足利市消防団では地域の企業からさまざまなサポートをしてもらっているというお話を聞きました。
地域にあるいくつもの大きな企業が消防団にパンや飲み物など、さらには県外の企業からも消火薬剤などさまざまな支援をしていただいています、
うん、
またサラリーマン団員も多いのですが、火事があった時など4時半ぐらいで仕事を終えて活動に当たってもいい、そんな会社もあると聞いています。
まあ、皆さんね協力的なんですね。仕事と消防団の両立いかがですか？
私は仕事がイチゴ農家です、
はい、
消防団との両立は普段はそんなに大変だと思いませんが、イチゴの収穫期には夜中まで仕事があるので、出動要請があると正直活動の参加がしんどい時もあります。
そうですね、冬一番大変な時じゃないですかね。
火事とかもね気をつけなきゃいけないし。
そうですよね。それでは最後に今後の目標を教えてください。
山火事があった時には野次馬で道が通れないことがあります。また路上駐車の車で消防車両の到着が遅れ初期消火が遅れることも、そうしたことがないように普段から協力していただけるよう呼びかけていきたいと思います。
川島さん、ありがとうございました。これからも応援してます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は栃木県足利市消防団の川島健二さんにお話を伺いました。
はい、
今日のゲスト応援団は武藤トムさんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本消防協会からのお知らせです。災害、それは一瞬にして大切な人を失ってしまいます。消防団は地域密着で私たちの安心安全を守るために活動しています。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
スポーツ選手、
YouTuber、
近い将来今ある仕事のおよそ 49% を AI などが担えるようになるという予測がある。まだ見ぬ仕事や働き方が生まれていく白紙の未来、子どもたちと向き合い共に歩んでいく社会へ、
AC ジャパン。
今月のゲスト応援団は武藤トムさんです。とてもナチュラルでね素敵な方なんですよ。また来週もよろしくお願いいたします。さあメールです。我が家の家庭菜園、冬の間はお休みなんですというね、久美子さんからいただきましたよ。春の足音が聞こえてくる頃開園です。今日はジャガイモを植えるための室作りをします。とは言っても作業するのは主人で、私は少し生えてきた草取りをしながら監督です。自給自足、心にも体にも最高です。と言って去年の収穫のねジャガイモの写真を送ってくださったんですが、わー豊作ですよ。豊作、ゴロゴロジャガイモがたくさん、大きさもいろいろあって、大きいのもあればね小さいコロコロしたのもあって、でも小さいのは小さいので茹でてね美味しいですよね。最高に煮っ転がしもいいですね。